アミューゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密ということで、映画の配給に関わっているフリーマオフィスの中村麻里さんと毎月お話しています。麻里さん、お願いします。
お願いします。
わ、今月5月、はい、なんか結構話題のまたレンタルをご紹介して、
はいはい、海外ドラマで、はい、キャシーのビッグシーという作品なんですけれども、はい、あの副題に今私にできることっていうタイトルがついてまして、うん、あのこれ現代はビッグシーだけなんですけれども、
あ、そう、はい、現代はビッグシーだけ、はい、キャシーのね、
はい、で実はこれ C っていうのはキャンサー、がんなんですね。
ああ、はい、そうか、キャシーのの
ビッグシー、
そうか、ビッグはだからステージが高いという、
そうなんです、ステージ4ということで、はい、あの42歳まだ若い、うん、あの高校教師の平凡な主婦、うんうん、が ある日、まあ、急に余命宣告をされてしまって、うん、あの残りの人生をどう生きていくのかっていうところを考える話なんですけども、うん、まあ、そこまで話すとちょうど日本でも非常に話題になったあのブレイキングバッドっていう作品がありまして、うん、あれも科学の高校教師が、うん、余命宣告されて、うん、まあ、ドラッグの精製をしてだんだんだんだん悪の道へっていう話で、うん、本当に海外でも日本でも賞を取ったりとか本当に話題になった作品で似てるのかなって思いつつ、あちらはちょっとやっぱりちょっと犯罪色が強いんですけど、うん、こちらも本当にヒューマンコメディというか、本当にいつまでも言えないでいるんですよね。
そうですね、
家族に、
家族に言うまでに本当何話
費やしたかっていうぐらい、費やしたかっていう、はい、あ、一応なんか13話ってちょっと長めなんですけども、はい、1話が30分くらいで、他のシーズンに比べると割と短めなんですよね、うん、分数として。だいたい海外ドラマって45分とかが多いんですけど、うん、30分なのでサクッと見れちゃって1話が、うん、はい、でなのでまあ13話ありつつも意外とまあコンパクトな感じなんですけども、
そうですね、はい、30分ものでね、
はい、でこれ実は2010年に、はい、本国では制作されて、日本でも放送とか有料配信とかでは見れてたんですけども、うん、まあ、やっと、うん、はい、パッケージ化っていうことで、
こうやってボックスになってね、
はい、
そうそうそう、見応えもあるし、はい、なんか私このそうなかなか言えないでいる心情を、はい、こう1話ごとに、はい、あ、今回はこの音楽で締めくくったかとか、
はいはいはいはい、
なんかそういうなんか一人ずつ弟、はい、あ、じゃあお兄さんがいて、はい、旦那さんがいて、はい、息子がいて、はい、で息子の友達がいて、はい、みんなすごくキャラがちゃんとこう立ってるというか、はい、もうなんか息子の友達の高校生の太った女の子役も最高だなと思って見てたんですけど、
はい、
まあ、そういう子たちにそれぞれテーマ曲あるみたいに思われてきたんですけれども、はいはいはい、まあ、その音楽の使い方みたいなのも毎回見ると楽しみですよね。
そうですね、うん、やっぱり海外ドラマならではかなっていうのが、うん、やっぱり映画だと2時間とか短い尺の中で、うん、ストーリーをまとめていくので、もちろん全体通していろんな音楽が使われてると思うんですけれども、うん、その海外ドラマだと各話ごとにちょっとテーマがあるのかなっていうのを感じることができる、うん、なっていうふうに私も思いましたね。
そうでしたね、はい、なんかまずはなんか最初からドカンと宣告されちゃうじゃないですか、
はい、
そうですね、
はい、
まあ、そこからこういう話なんだって、はい、こう人々をこう引き込んでて、はい、それでなかなか言えない、
はいはい、
で意外と印象的だったのは言っちゃったと思ったけど、はい、あまりに相手が落ち込んだから、はいはい、なんちゃってって言うっていう、はいはい、そこにもいい音楽が使われてたし、
しかも、
う
ん、それちょっと伏線といったらあれなんですけど、うん、前半で、うん、息子が本当にくだらないジョーク、キッチンでお手伝いしてて、人参、うん、乱暴に切ってて、うん、指切っちゃった、うわーとかってお騒ぎして、うん、冗談だよみたいな、うん、そういうなんかもともとそういう家族なのかなって言ったらあれですけど、ちょっとそういうブラックなジョークを日々入れてるから、うん、ああいうジョークも、うん、本当っぽくと言ったらあれなんですけど、はい、嘘ついたんだなっていうふうに思われちゃって、それがそっちが本当になっちゃうのかなっていうのが、
うん、ね、だからうまくできてる脚本ですよねって、もちろんこれさ、そういう人たちがこうなんていうなんかすごいちゃんとミーティングして作っているんだろうけれども、はいはい、その練られた脚本と、それからアメリカはいろんなタイプの役者さんがいるなと思いました。
そうですね、
まずは、
はい、
あの隣の家のおばあさん、
おばあさんマリン役ですよね、はい、いやまたあの4年3年か4年近くに住んでるのに挨拶もしたことなくて、はい、そうそうそう、あの名前も知らないなのに犬がちょこちょこ勝手にやってきちゃう。でも実はそれにもあの犬ってあのね、がんとか病気が分かるっていうのがあって、
うんうん、で直してあげようと思って舐めるみたいなね、はいはい、すごい伏線がたくさんあるんですよね。
そうなんですよね。で、まあ、そのお隣さんがいち早く、うん、病気を持ってるってことに気づくっていう、うん、まあ、その2人の最初はちょっといがみ合ってというか、そういう関係がだんだん近づいてっていうところも含めて、うん、なんか本当にまあがんっていう大きな病気をすることで、まあ、彼女の人生がこう変わっていくっていう、うん、すごく真面目で、うん、あのなんだろう、突拍子もないことができないでいて、うん、でそういうことをしちゃう旦那さんに対して、うん、イライラしつつも多分憧れというか自由に生きたいっていうものがあったのかなっていうふうに、うんうん、でそれで病気をきっかけにこう抑圧されたこう自分の生活をちょっとこう自由に生きようみたいなふうに気持ちが変わっていったのかなっていうふうに、うんうん、
そう、平凡な主婦だっていうところがやっぱポイント で、
は
い、ここでやっぱり、見る私たちの心をぐっと、はい、あ、私もこんなかもとか
思いますよね。あの本当にあの息子とかが扉開けっぱなしにしたのを、うん、夜寝てから扉パタパタパタパタ全部閉めてって、はい、落ちてる服を拾って洗濯機に入れるとか、もう本当多分世の中の女性家族を持つ女性の
随分やっぱり強調しますね、マリさん的にも
98% くらいは経験してるんじゃないかなっていう、うん、本当にでセリフであるんですよね、うん、私はこの時間に今まで何時間費やしてきただろうっていう、うん、本当に1日で言ったら本当に大したことない、本当に1分とかで終わっちゃうような作業かもしれないんですけども、うん、彼女みたいにこの余命1年っていう風にされた、うん、あの人の中ではそのやっぱり1分1秒もあの本当に貴重なのかなっていうか、うん、そういうこととか、あとやっぱその、まあ、セリフの中であの、まあ、息子のいないところであのこんなこともできない、自分の服も脱ぎ散らかしてベッドメイクもできないような子に育ってしまって、で、まあ、結局それって自分がいなくなった後にできないままだったら困るなっていうところがあって、うん、できるようになってほしいっていう気持ちがあると思うんですけど、それがやっぱりでも言えないでいる、やっぱりなんか表現が下手なんですよね、うん、そこのもどかしさも含めてすごく共感を得る部分が多いんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね。それでもってあの自分でそういうのが嫌で初めてこう車買っちゃうじゃないです
か、はい、
アルファロメオかな
そう、オープンの
すごくアルファロメオかここで来るのはと思いながら、それとかあのなんか浮気相手の人が乗ってる人は BM だったり、はい、そういうなんか、はいはいはい、こう車の車種でまたそういう面白いキャラクターを表したりとか、はいはい、なんかそういうところで細かい、なんか脚本女の人かななんてもちょっと思ったりしたんだけど、脚本チームでしょうね多分ね。
そうですね、結構ドラマの場合は一人じゃなくて、うん、はい、やってるので、
そう、そのチーム感がね半端ないなとちょっと思ったりもして、はい、キャシーのビッグシーは、はい、これあの
シーズン1はもう、はい、セルトレンタルが始まってます、うん、でシーズン2が6月3日から始まります。
あ、シーズン2、
はい、
6月3日から、はい、
金曜日から始まります、は
い、そうですか。これ私シーズン1は最後もう号泣ポイントで、
はい、
多分締めくくられてたんですが
いやでも本当インターネットとかのレビューとか見ても、うん、本当に結構前半とかはコメディというか、うん、あの笑えるところとかも多いじゃないですか、うん、でも本当後半になりにつれてもうみんな涙腺崩壊っていう風に、うん、はい、でも本当そう思います、う
ん、ですよね。
涙なしには見れないです、
本当だよね、
はい、
でそれが次シーズン2になってまた違う展開を見せてくるのかしら、
はい、そうですね、うん、はい、でシーズン4まで続いているので、うんうん、まあ、今後キャシーやその周りの人々がどういうふうに変わっていくのかっていうところが見どころかなと思います、
うん、そうですか。じゃあ、はい、アメリカではもう2010年から始まって、
そうですね、
もう今ですよね、16年だから、ね、
はい、
ちょっとなかなか、はい、あの普通の、はい、生活だけれども、はい、そこにいろいろな感動ポイントがあるんだよ、はい、ということを、
そうですね、
教えてくれる素敵な作品です、
はい、
キャシーのビッグシー、
はい、
あのじゃあちょっと今日2曲目持ってきていただいたのは、
はい、はい、ゲームコールドライフという作品あの曲で、はい、キャシーのビッグシーのオープニング曲になります。
はい、聴いてください。
読書紹介コーナーリブル。
はい、読んだ本をご紹介しようというこのコーナーでありますけれども、南谷、6月の最終週の金土日に横浜の赤レンガ倉庫にて開催される野外劇日輪の翼に出演するため、それ関連の本ばっかり読み漁っております。日輪の翼、さあこれは中上賢治が書いた作品であります。あの中上賢治ご存知の方はね、たくさんいらっしゃると思いますけれども、1946年和歌山市新宮、和歌山県新宮市の生まれの作家、評価詩人ですよ。灰色のコカ・コーラでデビュー。1973年に19歳の地図が芥川候補となり、芥川賞候補となり、76年の岬で第74回芥川賞を受賞しています。この中上賢治はですよ、最終的には、自分の生まれとかルーツに関するいろんな取材をして、そして、その取材からこうドロドロした人間のね、この和歌山県の新宮市というのはその昔被差別部落だったところで、あの中上賢治は自分の出自も含め、その村とか路地、それをあの被差別部落のなんていうかな、閉鎖的な雰囲気を中上は特有の言葉路地という言葉で表したんですけれども、その路地にまつわる人々のこういろいろな関係とか、そういう愛憎ね、あのたくさん詰まったそういう物語、重いと言われてますけれども、重い、ね、物語をたくさん書いた作家で、がんになって確か1992年に、48歳の若さで亡くなってしまっているんですけれども、この中上賢治の、奇襲という本を読みましたよ。角川文庫で、発売されているんですけれども、こう奇襲っていうのは、紀伊国、この和歌山県のあたりのことですね。昔は紀州と呼ばれていましたね。この紀州を、地図に沿って一つずつ、回っていくというね、そういう、紀伊半島を回っていく、まあエッセイみたいなもんなんですけれども、あのそこの中で取材したおばあさんの話とか、あとおじいさんの話とか、まあ、そういうのが事細かに書いてあって、それでこれは中上賢治の小説を読む場合にすごくなんか参考になるな。この紀州というこの、エッセイにはそのなんていうかな、あの本当のことしか書いてないんですけど、つまりフィクションじゃなくてノンフィクションなんですけれども、ここに書いてある取材されてあることから中上の小説のいろいろなメタファーが出てくると思うとすごく面白い本であります。だから中上の小説を、読む前でも読む後でもいいですけれども、まあ、この紀州という本を、紐解いてみると、あ、この人物のモデルはこのおばあさんだな、声がすごくちっちゃかったと書いてあるとか、ささやくような声でなんか子守歌を歌ってたとか、そういう記述がありますので、なかなか面白い本だと思います。リブルは今月は中上賢治の紀州という本をご紹介しました。 Radio